ようやく夏が終わろうとして、9月になってからストッと過ごしやすくなったなというふうに思います。この夏暑いですねって挨拶代わりにもう毎朝暑いですねという言葉を掛け合っていたかなと思います。この夏の間というのはいつもと環境が変わったり、また子どもたちが幼稚園や学校がお休みになって、お子さんを今子育て中のお母さん方は家族でいろいろなところに出かけられたかなと思います。いつもの環境とは違うところで自然の中で、少しゆったりとした気分で、過ごして、子どもたちがまた元気に遊んでいるところを見ながら本当に楽しんで、またその姿を喜ばれたり、またあるいはずっと一緒にいるために結構イライラしたり、そういった日々を送られたかなと思います。この教会にいましても、夏は子どもたちのためのプログラムがいっぱいあります。1日で終わるジョイジョイキャンプといって、幼稚園の子から6年生までのもの、また外に出かけていって修養会だったり、ガールスカート、ボーイスカートは、本当に自然の中でテントを張って、3泊4日とかある程度の日にちをみんなで、過ごすということがあります。私も講座協会に赴任して、今年の夏初めてガールスカートのキャンプに行きました。元栖湖だったんですけれども、とてもいいところで、木がたくさん生えていて、広々としたところに 7,8 人が寝れるテントを張って、子どもたちは本当に一生懸命そのテント張りをして、で雨が降っても木陰がいっぱいあるので、そんなに雨にも濡れなくって、朝昼晩とお食事をみんなで作って、いただきました。そういう自然の中にいると、自分がいつもアクセクしているなって、時間に追われて心を失うっていうか、次のこと次のことってとらわれながら、自分自身だったり、またお子さんを幼稚園や学校に連れていくために本当にイライラしたり、なんでこういうふうにうまくできないんだろうとか、すごくイライラすることが多い日々を過ごしていたなって、自分自身もその自然の中でそういうふうに思わされました。そういう自然の中にいると、いつもふとこう自分では神様に愛されているって、そういうふうに思っているつもりだけど、反面イライラしているところも結構あるので、そういう自然の中で朝日が昇ったり、夕日を見ながら、また木の木漏れ日から子どもたちの声が聞こえたり、湖からこう流れてくる少し潮っぽい風を受けて、すごく神様に愛されているっていうことを感じることができました。そういう意味で自然の中に身を置くっていうことはとても大切なことだなというふうに思ってこの夏を過ごしました。私たちは、だいぶ昔よりも環境が破壊されている、いろんなことで便利になって、そういった意味で、汚染されているっていうところにあります。また東日本大震災の後は本当に怯えるような思いをしながら、特に子どもを育てていると、食べ物に気を配ったり、水に気を配ったり、その環境の浄化、環境をきれいにするっていうことにすごく心を奪われていると思います。でもよく考えてみると、私たち人間はその少し、破壊された環境の中で、人間もピリピリとしてしまって、憎しみとか、妬みとか、正しくないこととか、競争の社会の中でいろいろとギクシャクとしている、その環境を守ることも大切なんだけど、子どもたちの心を守るっていうことがすごく大切なんではないかなというふうに思わされます。そして子どもたちの心を守るためには、私たち大人一人一人が自分の心を少し解放して、自分自身が愛されている、大丈夫だって ていうところを持って、子どもたちを見つめていきたいというふうに思うのです。この夏、子どもたちの、中高生 の、 あの受選後勉強会をしていて、ある子がミハエル・エンデのモモを今読み直しているっていうふうに言っていました。一生懸命じっくり読むと少しずつ物語が分かってきたなんていう話をしていましたけれども、そのドイツの作家ミハエル・エンデという人は、その彼が書いたものを通して、その外的な環境破壊によって人間の内的世界、心の世界っていうのも崩れているっていうことを書いています。その人の目を外の外部を整えたり、外部の汚染をこう整えることよりも、心の内側の世界に目を向ける必要があるということを書いた人です。代表作のそのモモでは、産業社会の中で時間の奴隷となってしまって、お金を稼ぐことしか考えなくなった人間たちに、人間本来が持っている優しさと心のゆとりを取り戻してであげた、その少女の冒険物語でしたよね。多分お読みになった方もいっぱいあると思いますし、また子どもたちにその本を勧めて子どもたちが読んで、いたりすると思います。そしてこのミハエル・エンデという人は、このモモのを書いた後に、果てしない物語というのを書いています。一面に広がる虚無によって危機にさらされたファンタジェーンという国が一人の少年によって救われるという冒険物語です。日本の社会も今競争社会がある一方で、勝ち抜く人、そしてそこからそこについていけない人、無気力になってしまったり、感動がなくなってしまったり、また責任を持ったりといったことができなくなる、人の心を蝕んでいるということがあると思います。物質的にはとても恵まれているけれども、心が満たされない、そういう中で育っている子どもたちは、その空虚な心をつかの間のこう楽しみで満たしたり、あるいは暴力を振ったり、自分の存在を確かめようとして、その結果いろいろなところでその自分をこう出し切れないっていうことが起こっているかと思います。またこの果てしない物語という物語で、主人公のバスチアンという人は勉強が得意ではなくって、背が低くって太った10歳くらいの男の子でした。ある日学校をサボって本屋さんからちょっと失敬して盗んできた一冊の本を読みふけているうちに、ファンタジーの世界に引き込まれていきます。物語は SF風に展開して、一つのお守りを与えられたバスチアンは、そのお守りによって自分のずっと願っていたことが次々に叶えられていく。醜い容姿が麗しい貴公子に変えられて、臆病だった少年がとても勇気のある子供になって、知恵を得て、また豊かになって、力を握るっていうことも経験しました。でもその願い事が一つずつ叶うごとに、バスチアンから、人間界の記憶が一つずつ奪われていくというお話です。そして最後の記憶が奪われていくときに、彼は二度と人間の世界に戻ることはできなくなってしまいました。最後の願い事っていうのは、本当の自分の意思ということができると思います。そのバスチアンは最後に悟るのです。本当に望んでいたのは、偉大なもの、強いもの、賢いものになることではなくて、ありのままの自分で愛されたい、そういうことでした。善悪とか美しいとか醜い、賢いとか愚かということには関わりなく、自分の欠点もすべて、ひっくるめて、むしろそういう弱さ欠点があるゆえに愛されたい、 そういう願いだったのです。このことに気づいた後に変わる家というところにたどり着きます。そしてバスチアンは変わっていくのです。そこで彼は今までの数々の願い事と全く異なる、人を愛したい、そういう望みを持つようになって、それを望むことで人間の世界に戻れるようになったというファンタジー、SF です。人間の世界に戻ったこのバスチアンは以前の彼ではありませんでした。彼は今や自分自身である喜びを味わい、生きる喜びを味わっていました。そして理解するのです。世の中には喜びの形はたくさんたくさんあるけれども、それらはみんな結局は一つのことだ、愛することができる喜びだと、愛することの喜び、愛される、そして愛することの喜び、このことが二つで一つなんだということに気づいたということです。本当に、こういう物語を読んでいると、今日本で私たち子育てをしている、お母さん方、また孫や実際もう育ってしまった育って、家に一緒にいて、うまくいかないなとか思っている方もいるかもしれませんけれども、本当に、自分自身である喜びっていうのを味わえたらいいなというふうに思うのです。生きる力っていうのは生きる喜びからしか生まれないのです。自分で一生懸命頑張っても力は自分の中から出てくるものはやがて限界がきます。ですから生きる喜びというのは、自分自身である。さあ、それにはどうしたらいいのかなということを少し考えたいと思います。子どもたちは体の中でありのままの自分を欠点も含めて、むしろその欠点があるがゆえに自分を愛してくれる環境が必要です。環境を求めている、それは無条件の愛と言っていいと思います。そして無条件の愛で愛されたときに初めて人は自分も愛したいと思うのです。イエス・キリストは今日の御言葉で、医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たと言って、欠点をひっくるめて、いや、その欠点があるゆえにイエスは人々を愛されたということを、愛されているということを説いています。マタイは自分がどうして主イエスの弟子になったかということについてくどくどと長い話はしていません。私たちこう救われてキリスト者になった、そしてあなたの証しをしてくださいと言われると、私もそうですけれども、長く長くそのことを一生懸命話します。自分が信仰を持つ前はどんなにものだったか、そしてどんなに悩んだか、それを述べつまつくなしに、述べた後で、そんな自分にどんなふうに主イエスの恵みが起こったかっていうことを、またこれも長々と証しをする、そういうことがあるかなと思うのです。マタイはそんな面倒なことはしていません。本当に簡単に語っています。もう一度読みます。イエスはそこを立ち、通りがかりにマタイという人が主税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。これだけですね。彼は立ち上がってイエスに従った。主イエスが主税所に座っているのを見て、これはとても大切なことです。主税所、税金を取るところ、人々がそこを通るのは実は嫌だと思うところ、また主税人はとても嫌われている人々です。そこから離れるのではなく主税所に近寄っていくのです。マタイが働いているその場所で主イエスがマタイを見つけて見つめています。 いわば罪、人からお金を取ってそれで生活が成り立っている、もしかしたらお金持ちであったかもしれない、そのマタイ、その罪のど真ん中において生きているマタイをイエスがご覧になりました。お金を数えている最中に、ここで今日はいくら儲かったかと思っている最中に、主イエスはその姿を見てお呼びになりました。私についてきなさい。すると彼はすぐに立ち上がってついていったというのです。周りの人々は何が起こったかわからなかったでしょう。もしかしたら目の前で税金を取られている最中の男もいたかもしれません。その時にそのマタイが見知らぬ男に呼びかけられてすっと立って出て行ってしまうという事件が起こったのです。マタイにとって改心、心の向きを変えるというのは、それだけすっと単純にすぐにそこを出ていくということでした。そして、それは実は本当に大きな決心、その場今ここでという決心が必要です。呼ばれた、だから立った、そして出て行ったということです。マタイはこの9節で自分が立ち上がってイエスに従っていったということを書いた後で、間に一つのエピソードを挟みながら自分の物語を締めくくるように13節に主イエスの言葉を書き記しています。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。私、それはキリストが来てくださったのです。キリストはこの世に来てくださいました。それは私を呼ぶためだったのです。この私をあの主税所から呼び出すため、またここにいる私たち一人一人を呼び出すために来てくださいました。主イエスの言葉と姿を書き記すために、私はこの福音書を書く、この喜びの知らせを書く、このような思いで筆を走らせた。そこに生まれたのがマタイによる福音書です。福音というのは喜びという意味です。神様が聞かせてくださる喜びの知らせ、この主税人マタイの物語が分かるというのは、イエス様が私たちのところにもたらされた喜びが分かるということです。その喜びの招きに応えるのはすぐに立つことです。すると彼は立っていってイエスに従った。主イエスは私たちの罪を癒すためにこの世に来てくださいました。その罪は癒されなければいけません。私たちは真面目に生活をしているし一生懸命頑張っているから、そんな罪とは関係ないと思うかもしれません。でもその一生懸命頑張るがゆえに人を蹴落としたり、また人より先に行きたかったり、そういったところ、人と比べて、自分が劣っているとか優れているとか、そういうことを心になるというのも罪ということができると思います。また子どもは純真で可愛いと、まあ、客観的に見ればそういうことでしょうけれども、子どもは日々いろんないたずらをします。ちょっとお母さんが見ていないときに弟や妹をいじめたり、何かのところで急に騒ぎ出したり、それは人のいっぱいいるところだったり、子どもの心の中には、それはあの罪というふうには意識化してないけれども、可愛いから許されるということではない、お行儀がのこととか、いろんなことを私たち大人も正していくという責任が与えられています。主イエスは、その病の、源を何もかも許してしまうわけではないのです。ファリサイ派の人々も主税人も罪がありました。そして、その罪を癒すために、またその罪、 すなわち病ともいえる暗い部分からを断ち切らなければいけない。そのことははっきりとおっしゃっています。その罪を断ち切って、あなたは、私のもとに来なさい。でそこで初めて私たちは自分が罪があるにもかかわらず愛されているということが、分かってくるのだと思います。自分の罪の深さを知り、その測ることのできないものを主イエスが負ってくださる。それは主イエスは私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった、そのことをもって私たちは、自分の持っている醜いこと、また人と競ってしまう本性や自分さえ良ければいい、そう思ってしまうようなところを少しずつ変えられて、くるのだと思います。まずは自分自身の持っている、その罪の部分を知ること、そしてそれを主イエスにお委ねする、そこから本当に、あ、私は愛されている、そして私は人を愛したいという、思いが生まれるのだと思うのです。主イエスは人の望みに応えるだけではありません。命令を与えておられます。丈夫な人には医者はいらない。いるのは病人である。私が好むのは憐れみであって生贄ではないというのはどういう意味か学んできなさい。何気なく読み過ごしてしまうところかもしれませんけれども、この学んできなさいという御言葉はとても重いものを持っています。学んできなさいというのは当時の立法学者が人に教えるときによく使っていた言葉です。主イエスがここで言っておられるのはどういうことなのでしょうか。原文の意味では出て行けということです。出て行きなさいと言っておられます。勉強しに出て行きなさい。ファリサイ派の人々もまたその信仰の砦から出て行かなければいけません。主イエスはそのように促しています。どこに行くのかといえば、本当の憐れみを学ぶべきところへです。信仰を持っている人は憐れみを知っているはずです。神の教えを知っている人は愛することを知っているはずです。ファリサイ派の人々だってそうであったでしょう。慈善事業そのぐらいは平気でできる人たちです。貧しい人々にお金を施すことを知っている人たちです。むしろそれを毎日自分の信仰の楽しみとしてそれを誇っていたかもしれません。しかし主イエスはそこから出なさいと言われます。そこには憐れみはない。神の憐れみを学ぶ場はもっと別のところにある。出て行って貧しいところのに、人の助けが必要なところに、寄り添うことが必要なところに、聞くことが必要なところに出て行けというのです。そしてそこで憐れみを見出しなさいというおっしゃいます。主イエスは主税人の重荷を取るために、主税人に対してあなたは罪を犯しているからその罪のために死になさいとはおっしゃいませんでした。しかし自分が十字架にかかって死んでしまわれるのです。ファリサイ派の人々に人を差別する罪は死であると言って、ファリサイ派の人々を死刑に処したわけではありません。ご自分が十字架にかかって死んでしまわれました。そして神の前に立って、この主税人もこのファリサイ派の人々もどうぞ神様裁かないでくださいと言って、ご自分は十字架にかかっていかれたのです。これは弟子たちには言えなかったことです。主イエスだけが語ることのできる言葉です。そして神の前に立ちはだかって、神の裁きをご自分の体で全部引き受けながら、後ろにいる私たちに向かって、さあ立って、神の憐れみの前に立ちなさい、そこにしか差別を乗り越える道はない、人を裁くことをやめる道はあなたたちが立っていくのだと おっしゃったのです。私たちもこの御言葉は私たちに語られていることとして聞きたいと思います。日々の歩みの中でキリスト者として歩んでいたとしても、日々愛せない仲間がいたり、どうしても意見を戦わせて勝ちたいと思ってしまったり、自分を主張しすぎたり、いろんなことで私たちはなお罪を犯すものです。しかしキリストは愛のお方であり、キリスト教は愛の宗教だと言われています。キリスト教が日本に入ってきて400年以上になりますけれども、初めに宣教師の人たちが入ってきたときに、この愛という言葉をご大切あるいはお大切というふうに日本人に語ったと言われていて、初めの聖書の翻訳も愛はお大切と訳されていました。それは家柄とか、持って生まれた家柄とか身分とか性別年齢とかを一切に問うことなく、人間はあるがままのそのままの姿で、そこで神様に愛されているもの、ご大切なものとして存在しているということを端的に表す言葉でした。今この日本の社会で生きている私たち、いろいろ競争したり、またそこで負けたと思ったり、いろいろ失ったと思う力、また、無気力になってしまう力が働く中で、子どもたちを育てる、子どもたちを預かる、この教会も幼稚園があって子どもたちをそこで育てているという意味で、実際に今子育て中だけではなくて、この教会にいれば子どもたちに自然とこう目が行くという環境にあって、その中で本当に子どもたちを虚無とか、また破壊から守り、また子どもたちのを罪から清めるということに私たちも責任があるのだと思います。そのためにまず私たち一人一人が心の中にある醜い思いを追い払っていただいて、子どもたちが吸う空気をきれいにしていきたいと思わされます。さらに子どもたち一人一人が本当にそのままで生きていていい、生きていて嬉しいと思える、そういう環境を作っていくということは、私たち一人一人に課せられている責任かなというふうに思います。その環境というのは愛するということ、自分が愛されていて愛するということの喜びを知る環境です。そして愛することができるためには、人はまず罪を許されて、そして、自分が愛されている、だから愛することができる、ご大切にされて、初めて人は自分の価値を知って自信を持って生きていくことができるのです。21世紀の、生物学者であった、また神学者でもあった、シャルダンという人がこんな言葉を残しています。人生にはただ一つの義務しかない、それは愛することを学ぶことだ。人生にはただ一つの幸せしかない、それは愛することを知ることだ。先ほどの、紹介した物語でバスチアンは、大切な人間の意思、それは愛したいということだという望みに達して、虚無の世界から人間の世界に戻ってきました。さまざまな付加価値を人間に先立たせるのではなく、子どもたちにまず人である、愛されている子である、あなた自身でいいんだということを知ることができる、そのようなこう喜びを知っていくことのできる環境を私たちも作っていきたいと思うのです。その子どもたちが大人になるにつれて神の憐れみの前に立つことができるように、私たちも本当に教会で祈りながら、 実際に今子育てをしておられて、日々、いろんなことで、苦闘している、お母さんたちに、本当に、そこのただ中の苦しみはおよそわからないかもしれないけれども、そこに近寄りながら、また、その一人一人も自分自身がまず、罪があること、そして罪を許されて、愛されているということを握りしめながら、この環境でこの時代にあって、お子さんたちを本当に健やかに、育てていって言って、くれたらいいなということを、今日の御言葉から、マタイという主税人をイエス様が自分の弟子にされた、その主税人が、すぐに立って従っていったというところから、いろいろなことを言いましたけれども、まず私たち自身が自分の中にあるいろんな醜いことをちょっとこう頑張りすぎないで力を抜いて、認めて、それをイエス様のところに、委ねて、そして、子供を愛していきたいというふうに思わされます。9月また新学期が始まって、ノア会も毎週、いろいろなメッセージをする方たちで、こうリレーのように続いていきますので、どうぞできる限りここに来てくださって、またティータイムでいろんな分かち合いをしながら、自分自身もここで受け止められている、愛されているっていうことを感じて、日々の生活の中に戻っていけたらいいなと思います。お祈りいたします。